はい、どうもこんにちは、こんばんは。森口博子さんばっかり聞いてるリクです。
どうもこんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。そうですね、ガンダムカバーを聞いてるんですよ。
そうだね、
そうだね。今もうね、ずっとスパスパさんにも押されてたビクトリーガンダムを見たりしてるんですけどね。
ビクトリーガンダム押されてた、
押されてたんですよ、ずっと。見てください、見てくださいってずっと言われてて、ついに、
まさかの、あの、ビクトリー推しなのね。
いや、あの、そういうわけじゃないんですよ。多分。ただ、あの、見てなかったんで、じゃあ見てくださいっていう話になって。
うん、いや、ビクトリーか。いいのかね、
結果的にボックスを買ってしまったっていうね、僕ね。
あ、ビクトリーガンダムの？
うん、安かったんで、安かったって、安かった。うん、まあ、うん。この値段やったら買っといていいかと思って買ったね。ビクトリーガンダムだけ今見るの難儀なのよ、結構。
あ、どこにでもやってるってわけじゃない。
なく、お金払わんと見られへんっていうから。
ああ。
見てみたいなっていうの前々からあったんで。
うん。
で、見ようと思ったらアマゾンに課金せなあかんかったから、プライムにも入ってない状態なんですよ。
うん、うん。
バンダイチャンネル入るか、あの、プライムかな？アマゾンか、アマゾンレンタルか。
レンタルね。
レンタルみたいな形かな。なんかそれぐらいしか確かなかって。
なかなか
それやったら、ほんで51話まであるんで、
うんうん、
250円ぐらいが51話やったらもうボックス買った方が安かったんですよ。
うん。
うん、で、もう絵か買っとこうって。ほんで、買い取り値段見たら、あの、そんなに差額がなかったんで、板となったら売れると思って。
おお。
で、今、消化していってるんやけど。
うーん。
厳しいね。
何がですか？
厳しい。
厳しい。
面白くなるんだろうかと思いながら見てるんやけど。
ダメじゃないですか。大丈夫ですか？
そうなんですよ。もうね、モビルスーツがかっこよくないんですよ。
それはね、あの、かっこよくなくても好きになった単影型の、
なんか、そう。
あれば
いい。そうなんよね。
うん。
単影は僕も好きですからね。
最初は自らかっこ悪いって言ってたじゃないですか。
そうなんですよ。ところが、マスターグレード作ってみたら感動したっていうね。
ああ、そうなんだ。
めっちゃかっこええなってなったっていう。
うん、じゃあ、どこでそのかっこいいに転ずるところがあるかっていうのは、わからんわけですよね。
そうね。もうね、アニメの方もほら、後半なんや知らん、かっこええ、綺麗なモビルスーツだないなって言ってたから。
なんとなくね。
うん。ターン X が出た時に、あれ？もしかしてターン A ガンダムってかっこいい？って。
あ、意外といいんじゃねってい
う。いうのが、うん。あ、ちゃんとガンダムやなって、ガンダムって言われるとって。う
ん、あの、なんつったっけな、あの、手がないが、ザクみたいなやつ、ザクっていうか、その、
ああ、
なんかおるじゃないですか。
おります、おります。はい。あの、カプルですか？
あ、そうそう。
カプル好きですよ、僕。カプル好きですよ、でも。あの、手ブランブランした、知ってるけど。
ジャコンジャコンジャコンジャコンとかって走るやつ。
そうそうそう。まあ、もともとあれは、あの、ダブルゼータに出てくる水陸両用なんで、
うん。
ジオン製なんだよね。
なんか、かっこ悪くな、かっこよくしようと思ってない。
うん。
見せ方。
うん。
でもそれが好きになるところがあるかもしれないじゃないですか。
そうなんですよ。っていうことだと思うんですよ。今のところ全員、え？
何話中の何話なんですか？
51 話中の14話まで見ました。
ああ、どうなんやろうね。
届いたん4日前です。
半分ぐらいまで見たらいいのかな。
どうなんやろうね。
いや、もう全然私見たことないから知らんけどね、ビクトリー。
とにかくね、精神が不安定なんですよ、みんな。
ああ。
見てるこっちも不安定になってくるんですよ。なんか。
うん。
だから、本当に富野さんの状態が悪い時に作ってるっていうのがよくわかりますね。
ね。
まあ、そんな富野さんには今日はスカイプでですね、二つ写真を送ってるのは見れましたか？
ああ、これ上の方。ああ、すいません。これです
ね。いえ。今やってるジークアクスの関連のツイートで僕が特に笑った二つだったんですけど。 言われてみれば、そうだなって。
キラキラの仕事、やめてくれ。やめろやめろ。やめろやめろ。
ね、富野義行監督が同じような服を着ていたっていう。
の頭の中の構造ですか？なんかすごいな。
このシャツどこで売ってるんでしょうね。
そうやね。どこで売っとるやし、よう着よう思たなっていう。
ねえ。
うん。すごいな。これ何これ。この絵の具をぶちまけたようなやつ。
すごい。なんか。
いやー、さすが富野義行監督ですね。
そうですね。富野さんは小説版とかは全然読んでらっしゃらない。
そうなんですよ。
ああ。
アニメしか
見てないですよ、タイプなんですね。はい、なるほど。
そうなんです、
そうなんか、そうか。
こっちは通ってないのですよ。
うん。富野文学の方にはかじってないんですね、じゃあ。
うん、そうなんですよ。
安野さんと一緒じゃないですか、じゃあ。
あ、そうですよ。そうですよ。映像の方しか。
映像の方ですね。安野さんの小説版は別にみたいな感じやったんで、あの、パンフレットのインタビュー見てると。
そう。もう、映像の方しかっていう感じですね。
でもまあ、ここまで話題になるなんてね。
うん。
現象化したな、ちゃんとってやっぱりって。
ちょっとやね。
ねえ。
うん。
したけど、まあいつからテレビ放送なのか、フリーレンの枠なんじゃないかっていう説が高いですね。
おお。
でね、なんで、だから金曜ロードショーの後か。
ああ。
あ、そこやったら生で見れるぞと思って。うん。いいんじゃない？
そんな、
したけど。
こんなタイミングで。
そうですよ。いいんじゃない？
いますか。したけど。
そうですよ。緑のおじさんとしか公式では言っちゃダメなんですよ。
ダメなんですか、やっぱりあれは。
ええ、またダメらしいですよ、公式では。
そこやっぱり大事なん。
まあ、大事でしょうね。
何かもうね、全般的に、
うん。
もうどれを言ってもダメなんだったら別にもう緑もどうでもいいだろうって感じなんですけどね。もうなんかどれを取ってもネタバレというかもう、ねえ、
そうですよ。
言ってはいけない。言ってはいけないことになってくるので。
そうですよ。
もう、しょっぱなから言ってはいけないからね。
そうですよ。しょっぱなから言ってはいけないですからね。
うん、そう。
もう言っちゃったら、それはもう若さというものの過ちやからね。
若しくねえけどな。緑って何やねんって感じですよね。
そうですね。
何やすか？緑の狸ですか？
ねえ。
で、赤い狐もおるんでしょ？どうせ。
赤い狐いますよね。
狐みたいな悪い奴がおるんですよ。
そうですよ。あなたネタバレしてますよ、もうほぼ。
ああ、言うたか、見たか。いや、まあ、これはまだこれはセーフでしょ。
ね、見たい人は、なんか、カラーは IMAX で見てくれ言うてるみたいですけどね。
あ、IMAX ね。
IMAX
か。
IMAX でのガンダムって初めてなんだって。
ちょっとやったかどうかわかんないですけど、シードのリメイクとか、ああいう感じじゃなくて、
うん。
もう、最初から IMAX。
IMAX 知って準拠するみたいなのは、なんか、初めてみたいだよ、うん。ガンダムシリーズで。
ほうほうほう。
うん。そうそう。
なるほど。
まあね、なんか特典の設定資料集ですか？
うん。
大きさがパンフと一緒やったっていうね。
うん、そうですよ。
びっくりしましたね。
そうです、そうです。
手ぶらで行った人もどうすんねんっていう話ですよね。
手ぶらで行ったら、手ぶらで行ったら困るものって映画館でもらうこと多いじゃないですか。
多いですよね。
なんかね、B2 ぐらいのポスト、なんか、
そうそうそうそう。
なんかポスターというか、なんていうんか、
くれますよね。
型紙みたいなやつ、
うん。結構、いわゆる、なんか、いわゆるメガジャケみたいなやつでしょ、アマゾンでいうとこの。
ポスターは丸めれるけど、
うん。
中途半端に硬いもん丸めれんから。
だから僕はそっと、梶浦さんのクリアファイルを取り出して、そっとそこに入れて、そっと持って帰りますよ、いつも。
あ、ちょっとね、あまり、 ゃ手ぶらで行ったりするんですよ。
はいはいはいはい。
もう手ぶらで行ったらそれを手に持って、両手抱えてというか手に持って、
そうですね。
帰るんですよ。
グッズを買えば袋もらえるのに。
そういうことなんですよ。しゃあないから、あの、でかい袋がもらえそうなものを買うんですよ。
そうっすね。そうなりますよね。それはやっぱ繋がってるでしょ。
ああ、もうしゃあないな、思って。いや、もう2回目やから、もうこうたからええねんけどなって思いながら。
そうですね。
しゃあないから、もうちょっと、ちょっと袋大きい持っていいですかって言って。
ねえ、そんな旅先でも映画を見ていた富蔵さんなんですけども、富提督として冬休みがいつもこの時期が来られるんですけど、
そうです。
そうです。今年の冬休みはちょっといつもより遅めの冬休みだったようで。
そう。1月だからこそ、去年はね、全く雪が降ってなかったので、
言うてはりましたね。
雪を見るための旅が、全く雪がないっていう、ちょっと悲しかったので、絶対雪があるであろう1月に行ったんです。
なるほど。でも本当あの週じゃないと雪で動き取れなかったね。
いやーよかった。よかった。あの前にも先にもダメだったんで。
ねえ。
だって天気良かったからね。
天気良かったよね。
うん。
だから
めちゃくちゃ天気良かった。
天気がいいわ、雪はあるわっていう状況でしたよね。
うん、そうなん、そうなんですよ。
うん、よかったね。
はい。それはもう本当に、はい、もう雪見ただけでも、満足なんで。
ということで、富蔵提督の冬休みなんですけども、
はい、
今年はどこに行ったんですか？
今年はね、青森に行きたかったんですよ。で、青森まで行ったんですよね。もう、日本の橋ですね。
そうですね。
でもね、そこに行こうと思うと、まず本州に出なきゃならないんです。
はい。
私、離れ小島に住んでおりますので。
ええ。
なので、まず、本州に出るところからスタートしたんですけどね。
うん。
仕事、まあ、今日みたいな感じで遅かったので、
うん。
もう遅いのは分かってたんですよね、その日は。
うんうんうん、
なので、一遍、赤松まで出てから、
うん、
で、そこからフェリーに乗って、神戸に行ったんですよ。
ああ。
なので、まず、フェリーに乗るっていう、そこからスタートですね。
ああ、そうか、そうか。
うん。で、フェリーに乗ると、フェリー夜中なんですよ。
うん、うん、うん。
夜中の、一時ぐらいに出るフェリーなんですね。
うんうんうん、
で、それに乗って、こう、深夜移動するっていう感じの。
うん、
初めてジャンボフェリー乗ったんですけど、
うん、
フェリーって乗ったことあります？
ね、フェリー、ああ、小学生の時です。
どこ行ったんですか？
あ、でもあれはフェリーじゃないのか。フェリーじゃないな。
なんか連絡。
いわゆる連絡船になるのか、あの大きさやと。
うん。
三重の投資です。
おー。なかなか。
あそこが、うちのばあさんの故郷なんですよ。ばあさんとじいさんの。
おー。
うん。
ほうほうほうほう。
で、小学生の時に連れてってもらったりしてましたよ。
結構じゃあ、あれですね。離島じゃないけど。
うん。まあ、ナイトスクープで有名になった島ですよね。
そうなんですか？
そうなんですよ。ナイトスクープで、依頼があって、そこに行ったっていうことがあって。
うん、
なんかの依頼、なんかの依頼を解決するために、東志島に行って、解決したっていう、エピソードがあったはずですよ、確か。
なかなか、
まあ、ナイトスクープのあれを解決というのかどうかっていうのはね、いつもながら問題にはなると思うんですけども。
まあ、解決してる時もあれば、
そうですね。
めっちゃ強引に終わってる時もあれば、謎の終わり方の続きもあるからね。
探偵が誰が来るかでだいぶ変わりますからね、状況が。
ああ、そうやね。
カンペイちゃんが来たらどうしよう思いますもんね。大体ね。
ああ、なんかこれ、まとまるんか たいなっていうような。
そうそうそうそうそうそう。声ピヨンが来たらどうすんねんやっていう話でね。
どうするかな、なんかもうとにかくわちゃわちゃなるよね。
ねえ。そうですよ。だからフェリーっていうのは、うん、あんま記憶ないね。乗った記憶。
まあ、あの、お手軽ですよ。
うん。
うん。あの、大阪からだったら、あの、こっち来るやつって、うんうん、南港から出てるやつ乗ったら、
う
ん、どこだったかな、高松か、愛媛かどっか行くと思うんですけど。
へぇ、愛媛やったら、すずめの戸締まりの聖地巡礼ができるじゃないですか。
あのね、そのうち行ったのかと思ってるんですよ。なんかね、等身大ポップみたいなのがあるらしいです、
ね。うん、あるでしょうね、きっとね。うん、あそこまでの、あれだったら。
そう。だから、九州行くときは、そこからフェリー乗って九州行こうなと思ってるんですよ。うんうんうん、
なるほど、なるほど。そうですよね。渡りがいいですよね。
うん、
ちなみに、宮崎県から愛媛県に渡るフェリーはないそうですね。
大分から。
そうなんですよ。そうなんですよ。どうやら。そういうところがちょっと雑だっていう批判を受けてましたね。数名の閉じ割り。
雑なのか、あえて架空の路線を作ったのか。
ファンタジーだからね。あれは一応ね。
そうですね。うん。そやね。あ、そういえば宮崎からやったの。大分じゃないよね。
そう。宮崎から
じゃないよね。
宮崎だから。
そうすると話は変わってくるよね。宮崎からだと結構長い時間乗るよねって感じやね。あれあ、でも、ちょっと乗ったことないけど、大分から愛媛やったら割とすぐ着いちゃうから。あ、でも、一晩乗るってなったらやっぱり、宮崎ぐらいからじゃないとダメなのか。うん、あれ一晩乗るっていう設定があって、そう、時間をそれで測ったんかもしれませんね。
もしかしたらそうかもしれないよね。
いや、大分からじゃあ無理だろっていう。一晩持たねえぞっていう。
うん、
さあ、なんとね。そう、でもね、そう、一晩乗るのは大変なんですよ。
なるほど、なるほど。
高松が一時南歩のやつ出て、まあ、それも本当に嫌なんですよ。その時間まで通せないと起きとけなきゃならないですからね。
うん、つまん、そうやな。
ね、眠たいって思いながら、乗って、で、それでこう、向こう着くのが神戸に着くんですけど、それがね、うん、5時20分ぐらいかな、
うんうん、
なんですよ。
うん、
あ、夜行バスよりも、ちょっとフェリーの方が、まあ、きついはきついですけどね。
ああ、なるほどな。
うん、中途半端な深夜、もう、相当眠い時間帯に出て、めちゃくちゃ早朝に着いちゃうっていう。
ああ、そうやんな。
うん。で、それで、まあ、神戸に掘り出されるわけなんですけども、うん、ただ私はその時間の方が良かったっていうのが、次の日は、あれなんですよ、神戸の。
そうですね。
はい。そう。
阪神淡路大震災の日だったっていうね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そうですね。17日スタートなんだね、と思って。
そうなんです。で、その震災の、うん、メモリアルイベントに、式典にこう、出るってなったら、もうその時間じゃないと間に合わないんですよね。
そうですね。
うん。で、今年は30年ってことで。
うん。そうですね。
うん。割と節目の年だったんですけども。
っていうことだよな。
うん。まあ、でもやっぱりそうですね。だんだんと30年経つとね。中学生だった私がもうこの年なんで。
そうやな。
じゃあ、ね、30年、40だった当時のちゃんとした大人の人ってのはもうどんどん高齢化しちゃってるわけなんで。
うん
なかなかね、当日もそこまで市内見えるところで何かやってたってわけでもないので、だんだんとちょっと、やっぱり薄れていってるんかなって思ったりもします。なんかね、イベントも、ちょっと開催がどうかなって時も、とこもあったんですよ。ここ最近のずっと売ってるんですけどね。ずっとやってる場所が、 再開発にかかってて。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
あの辺ちょっと今再開発にかかってるんです。で、それで、どうなるんだろうって言われてて、でも今年もやるっていうのを、結構、きわになってそういう話が出てんですね。っていうのもあったりして、ちょっといろいろあるんですけども、まあそういう節目の年だよっていうのをこう、迎えに行ったっていうのが、まず17日になったわけなんですね。で、そっから、こう北に向かうわけなんですけども。
そうですね。
なんかね、そろそろなくなるという噂の、サンライズ出雲に乗って行ったんですよ。
あんなにガンダムが流行ってるのに。
なんかね、サンライズダメなんですよ。こっちのサンライズはね、サンライズと言いながら沈みかけなんで、もうあの、大丈夫だろうかってずっと言われてたんですよ。
へぇ
ー。何っせね、定期運行してる夜行列車ってサンライズしかないんですよね。
もうそうなってるのね。
他がもう全部なくなっちゃってるので、定期としてやってるのはもうサンライズいつも瀬戸だけなんですね。で、要は何が問題かというと、上下一本ずつを走らせるために、それが走ってくるってなったら線路開けんとあかんわけじゃないですか。だからそれが走ってこんかったら、もう完全に眠れるのに、そのために、起きとかなきゃなんないんですよね。
なるほどね。
とか、完全に止めれないから、補修点検にも、ちょっと支障が出たりとかもするし、あと、駅もね、その時間通るからっていうんで、そこまで滑れなかったりするわけじゃないですか。なんで、まあ、その一本他のためだけに、こう、いや、残すのどうかって言われてるっていう路線なんです
ね。いわゆる合理的じゃないんだね。
まあ、それでめちゃめちゃ儲かるんだったらいいけど、まあっていう。ただ、結構人気で、売り切れではなるんですよ。だから今回、割と直前まで売り切れてたんです。ただ、なぜかキワキワになると開くんですよ。
なるほど。
キャンセルが出るんで、で、そのキャンセルが出たっていうのを見計らって乗っていったっていう感じです。今回バスで、最初はね、バスで東京まで行って、あ、新幹線か、新幹線で行って、で、そっから夜行バスで青森行こうと思ったんですけどね。ただまあまあ、せっかくのサンライズだったんで、サンライズ乗ったっていう感じ。
なるほど。
一度は乗ってみるといいかもですよ。
一回ね、寝台特急っていうのはね、乗ってみたいなと思ってるんですよ。ただ基本的に、睡眠障害の僕が乗って意味があるのかっていう話もあるんですよね。
なんかね、寝れん人は本当寝れんらしいです。
基本眠剤がないと寝れない私としては、これ意味あるのかっていう説もあって、
私
今まで乗ったことないんですよ。
こう、寝る目がいいので、
はい。
90度傾くと寝るんですけど、ただ、乗り物酔いはするんです。
あ、そうですよね。
揺れは正直結構揺れます。
ああ、なるほど。
まあ、私ずっと一番強いと言ってる、アネロンをずっと飲むので、酔わんのですけど、ただ、今回2階だったんですけどね。
2
階席車両の2階だったんですけど、まあ揺れますよ。
まあ、そうやね。そういうイメージもあるな。ごわんごわんするんやろうな、みたいな。
これはね、1階の方がやっぱりいいなとは思いました。
2階はごわんごわんするやろうな、すごく。
そう。だってね、当たり前っちゃ当たり前ですけど、上、揺れるじゃないですか。
はいはい、はい。
曲がった時
に。上揺れますよ。
下は揺れの幅が狭いですよね。
そうですよね。当然ですよ。遠心力の問題としては。
当然のごとく。
当然のごとくですよ。
ガタンクイ、ガタンクウグってみたいな感じで、グググググってなってて、ああ、結構揺れるわ、これ、と思って。
なるほど。
ていうのと、あと、音もやっぱり気になる人は、
ああ、なるほどね。
線路のつなぎ目の音とか、
はいはいはい、
あと、あの、モーターの音とかも、
ああ、
なんかね、電車に普通に乗ってるって言うんじゃなくて、深夜に、やっぱりその音聞くと寝れないっていう人が多いみたいですね。うん。
なるほどな。身体的
に。その辺は。そう。
あれ不思議だな。まあ夜行バスは、うん、夜行バスは僕はもう、起きてた時もありましたね。よう乗ってた頃は。
寝れんですか？夜行
バスはもうずーっと寝れんなぁと思って、
うん、
起きてた時もありましたね。ぼーっとしてましたね。
辛いね。
結構辛かったね、あの時。一番いろいろひどかった時やったんで、ぼーっとしてたこともありましたね。寝れんなぁ思いながら。
深夜の2時3時でしょ？そ
うそう、ガタゴトガタゴトって、なるべく窓際に座るようにしてたんで、
うん、
ちょっとチラッと外を眺めたりして、ぼーっとしてたことを考え事してたりしてましたね。
うん、
で、しっかり体に合う眠剤もらうようになってから、もう死んだように寝れるんで、
そう、いい。
で、はっと同じ時間に目が覚めるんで。
いや、いいですね。
うん。
まあ、で、あれはでもね、やっぱり夜行列車って、もう、旅情の極みなんで。
極みやね。それはわかる。
一回、乗れる機会があれば乗ってもいいかなっていう感じ。ただ、バスよりは高いです。
ですよね、ですよね。だから本当、うん、鉄道の旅ってお金かかるよね、と思ってる。
そうなんだね。バスが安すぎるんだよ、でも。
まあまあまあ、そうだね。
まあ、フルフラットで寝れるっていう、なんかね、あの、フルフラットバスってのができるっていう、なんか、
お
う、昨日かな、出てたんですけど。
へぇ。
まあでも、あの、なんかそんなできるらしいですよ。
へぇ。
なんか、あの、法律がちょっと改正されたんかな。
うん、
今までフルフラットはダメだったんですよね、確か。
うん、
だから、バスもそんなのができるで、っていうとこですけど、あの、フルフラットでやっぱり寝て移動できるって、で、まあね、2階ちょっときついですけど、
うん、
2階見たら、あの、よ、こう、夜空が見えるんですよ。
ああ。あ、ほんと、夜行バスフルフラット型シート、高知、東京間、全国初のって出てる。
高知の会社が作ったらしいんですけども、それは今後、なんか他のバス会社にも販売をしていくっていう方針みたいなんで。
うん、まあ昔ね、バス乗って、後ろを倒していいですかって、ちょっと、こう、チラッとおじさんに見られて、どうぞってしたら、あの、フルフラットやられたことある人間としては、思うところはありますよ。
めっちゃムカつくな。
何やこいつって思って。
おっさんの後頭部見ながら寝なあかん。
そうですよ。
それはね、
あれは
おっさんの足の匂いを嗅がされるのと同じぐらい嫌です、
ね。あ、それはあれですね、あの、スパスパさんと風瀬さんと、あの、たが、あの、四国で遊んだ時に、
うん、
帰りのバスですね。靴脱ぎ寄ったやつがすごかったんですわ。
だいたいね、そこまで見終わんのに、
おおって。
ほんまね、もう、なんていうんかな、カラー漫画で言うところの、なんか、黄色茶色い。
そうそうそうそう、そう、匂いが、ビヨヨーンって。
いや、ほんまにそういうのあるんやなって思うよね。
ありますね。あるんですよ。
己どんな足しとんねんって思うよね。
そう。えって周りのみんながそいつを見たっていうね。
ほんまね。
集中線入っとったもんで、ね、彼に。
うん。いやー、驚くぐらい臭いなって、この、うん、鼻が詰まってる私の鼻さえついてくるぐらいの。
そうそうそうそう。いますね。どうしても仕方がないことなんだろうなぁと思ったけど。
脱がんでほしいな。
そう、脱がんでほしいなぁと思って。別に、夜行バスでも何でもないバスやったからね。
うん。
その日のうちに帰り着くバスやねんから。ええー、と思って。
あんだけでも、なんか群れとる足、やっぱ脱ぐと気持ちええんやろうな。
やろうね。
楽なんやろうな。
やと思うわ。
やるよね、
あれは辛かったですね。 でもあのフルフラットおじさんはすごくムカつきましたね。
あ、そうやろうね。
ええ。
ほんま、夜行バスちょっと、だから夜行バスたまにそういうね、地雷おるから。
そうやね。そうやね。
でもまあ、極力やっぱり地雷は避けたいので。
うん。
私3列シート。
そうですね。僕も3列シートですね。
で、もう、カーテンで仕切られるタイプですね。
そうですね。3列シートにするようにしたのは、
うん、
4列で行った時に、うん、
はい、
旅行カバン、
うん、
ガラガラするやつ、
うん、
あれをそのまま持ち込んだやつがいて、
ああ、邪魔やな。
そうやね、びっくりして、ええー、って思って、その子が、うわ、あいつ隣やったら最悪やなぁと思ったら隣に来たことがあって。
あらあらあらあらら。
そうそうそうそう。あれがね、あれ辛かったね。横浜から帰った時やったなぁ。京都まで。いわゆる閉じ込められたみたいな感じになって。
ああ。
うん。
邪魔やね。
邪魔ですね。
わかるやろ。
わかるやろ、思いましたよ。
わかれよ。ほんまにね。
なんで預けへんねやろ、この人、と思って。
なんやろうね。
ねえ。
重要なもんでも入っとったん
じゃ入ってたがね、うん。あれかもね、高架機動隊のたけしみたいに襲われる可能性があったかもしれないですね。
そうですよ。
何が盾になるかわからないですからね。
うん。まあ、そうです
アタッシュケースで銃弾を受けるたけし。
そうそうそう。
荒巻、こんなシーンあったかって。
いや、ない。ないっていうか。
ないよな。
うん。あれそんな、なん、ぽ、いペラペラのアタッシュケースで。
そうですよ。
完璧に。
完璧に。
何せやねんっていう。そう。まあまあまあ。こんなわけでですね。東京行ったんですよ。
はい。はい、
東京にね、まず東京行ったんですよ。で、東京行く、あれ、なんだったかな。映画見ろって言われたのが、17日でしたっけ、確か。
そうですね。17日です。間違いないですよ。公開日だったんで。
あ、そうかそうか。金曜日だもんね。
公開直後に僕見れって言うたから、
そう。うん。まあ私は割と見た方がいいよとか、読んだ方がいいよだったら、
はい、
あ、じゃあまあそのうちねってなるけど、
うん、
もう明らかに強い、意志が見えたので、なんか見んとあかんねやろうなって思って。
そうですね。よかったじゃないですか。緑のおじさんにスッキリするじゃないですか。
そう。いやもう、だってね、相当モレモレですよ、もうこんなん。
そうですよ。
今日まで見てなくて、明日大阪から見ようかなんていうもんならね。
はい。
もう、あれやね、もうネタバレバンバンやからね。
なんで小説版ガンダムの Kindle 版が半額で売ってんのかっていう話やったからね、当時。
ああ。よ、読めと。そういう。ガンダム、小説
版。面白いですよ。面白いですよ。うん、特にファーストガンダムも面白いですよ。
全然、どこで出てるのかもわからない。
角川ですよ。
角川、それは角川か。やっぱ角川やね。
角川ですよ。角川スニーカー文庫ですね。
スニーカー文庫か。
そうなんですよ。
なるほど。うん。そう、まあそれで、見に行ったわけですよ。
はい。
それもね、
はい、
サンライズもまあまあ早い時間に東京着くんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
1時過ぎですよ。
うんうんうん。1
時過ぎで映画始まるの9時前ですよ。
うんうんうんうん。
またそっからね、中途半端な時間。だいたいね、そうなるんやけど、もう、車内から歩いて日本橋まで行きま、に東京は日本橋か。日本橋まで歩いて
行き
ま、
ね、日本橋ですね。結構あるでしょう。
いや、もう結構あるけど、暇なんで。
なるほどね。
そういうことあらへんから、
プラプラ。
そう、プラプラプラプラ歩いて、一人でね、なんか工事しようなとかって思って遠回りして、歩きながら、そう、行ったんですよ、日本橋で。
うん、
あの、喫茶店で30分ばかし時間を潰して、
うんうん、
で、見に行ったんですけどね。
うん。
で、まあ、映画の話は、まあ、前回、
しましたからね。
はい。っていうので、おー、映画良かったな、とかっつって、パンフレット買ってですよ。
うん。
ほいで、また東京駅まで、また歩いて戻ったんですけど、ね、まあ、なんか交通の便があんまりないんで。で、そしたら途中にね、日本銀行あったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
ほいで、日本銀行や、思って、そしたら向かいには、貨幣博物館かな。っていうのがあったんですよ。
うん、
おいで、まあ、中途半端にそれまた時間がまだあったんで、昼前ぐらいの便で新幹線やったんで、
うん、
おいで、行ったんですけどね。
うん、
そしたらね、入り口に大げさな、警備員の、こう、スペースがあってですね、検問しとるんですよ、入り口で。
なるほど。
もう3人も4人もおってね。
君、受信料払ってるかみたいな感じ。
それも、即アウトですよ。もう、あれですよ。もう、あっちじゃ、頭、なんだっけ、なんとかくんに、どーもくんやったっけ、
どーもくんにかじりつかれる。かじりつかれますよ。いつも NHK 大阪ホールの1階でビクビクしてるからな。
あ、そうそうそう。もう、もう、どーもくん、口、ついたらだらやもん。怖いもん。
ねえ。噛みつかれそう
な。絶対もう、アロテヘン氏と噛みついて、噛みちぎるような、あっちやからね。
怖いですよね。あいつ何者かわからないですからね。
いや、そう、何やんだ、あいつって。怖い。
何者かわからないですから、
ね。何なんやろって感じですよね。近くいし。だからテレビ
の生物なのか全くわからない
です。化身でもなさそうやし、何なんだ
よ。そうそうそうそう。ちょっとふさふさしてるからね。
そう、ふさふさしとるんよ。
そうそうそうそう。
怖いよ。
最近の NHK の恐竜特集は全部毛が生えてふさふさしてるんですよ、富蔵さん。
恐竜特集するんですか？
ダーウィンが来たで恐竜特集とかあるんですよ。
あ、そっかそっか、昔生き言うた恐竜系あれんかったもんね。
そう、昔はね。でも最近の恐竜は毛があるっていう話になってきてるじゃない
ですか。そうです、そうです。毛があるんですよ、恐竜は。
じゃあ、ジュラシックパークはどうなるんだみたいな話になってくるんですけど、僕の中で。
せやね。もう、あれはね、古いんで。
DNA でなんとかしたんちゃうんかみたいな。
もう、それを突き詰めていったら、この、一作目から間違ってることになるから、もう、
そうですよ。
黙っとってくれって話になる。
マイケル・クライトンが全部悪いんやな。
今更無理ですよ、もう。
いやー、無理でしょうね。
ああ、いや、最近の定説では毛あるから、毛あることにするか言うたら、過去のやつもみんな毛が入るわけじゃないからね。
スピルバーグ怒ってたらしいですからね。
しゃあないで。
しゃあないでな。
そういう
そんなことないもん、みたいなことをスビルバーグが怒ってたっていうのを聞いたことがありますね。
こっちが正しいねんっていうね、そら、そう宇宙人言うたら、ねえ、グレーやもて言うとんのに、
そう
宇宙人ほんまはこんなんねんってとか言われたら、
そう。
もうグレー出せる映画全部あかんなるもんね。
ねえ。まあでもテラフォーマーズみたいな宇宙人もいるかもしれないですからね。
やめてくれ、いい。怖い。
三池監督でしたけどね。あれもね。あれも三池監督やったな。
お恐怖の三池監督ですね。
いやいや、新暴れん坊将軍の続編僕は待ってますよ。
お見たかったな。
TVer で見れたのに。
あ、そっか、TVer があったんじゃ。
ええ、まだあると思いますよ、多分。
そう、TVer か。TVer って何の。ええ見てみよう。
探してみて。ぜひ探してみてください。
そう。まあ、それではね。
はい。
そんな、どーもくんはいなかったんですけどね。どーもくんみたいな顔した、警備員はおったんですよ。
なるほど。
うん。もう、なんかね、もう人なんか、不審者でも見るような目でね、じろーって見てね。もう、持ってるもん全部出せって言って、はーいっつって、なんか言うてる、全部出せ言うてるのに、全部出さんとやね。
はあ。
なんかスマホだけポイポイって置いて、やったらピーってなって、うん、全部出せ言うてやろみたいな感じになって、なんかあるでしょって言ったら、あ、財布とかって言って、はいはいはい、ポイポイポイってやって、
うん。
ほいで、もうええかーってって通ったんですけど、
あ
2回も通った時そんな見とらかったんですよね。
なるほど。
なるほど。かいと思ったけど。まあまあまあ、なんかあれですかね。やっぱ、貨幣博物館といえども、 日本銀行、日本銀行の、なんか関連施設だからやっぱり厳しいんですね。
うん。ルパンが侵入するかもしれないですからね。
あそこから盗むもんないよ。フル貨幣しかないですよ。
意外とルパンどんくさいから。
間違うて入る。
間違うて入るみたいな。
うん。
次元に違うじゃねえかって言われる。
言われるっていう。
はい、脱出するときは五右衛門に頼るっていう。
あ、そうやね。もう切り裂くからね。
そう。
最後、問答無用やからね。
問答無用。建物ごと切り裂いて出ていくっていう。
今まで何やったんやっていうような。
いうようなね。最後力技やから、大体ね、あれね。大体そうやね。
あれもう何歌かって、最後五右衛門切ってもたおしまいやからね。
うん、しまいやからね。もうつまらぬものを切ってしまったって言ってもらって、バシッと決まるっていう。
何でも宴会って話ですよね、あれ。
いう話
で何でも切り寄るから、もうめちゃくちゃ硬い金庫の扉から、
そう
戦闘機から何から全部切り寄るからね。
斬鉄剣が便利すぎてんな。
あかんやんって。チート武器やで、あんなもん。
チートやからあんま出てけえへんやろな、五右衛門な。
もうあれやで、もうあれ、もう金庫の壁、金庫全部こんにゃくで作ったらええねん。
なるほど。
こんにゃくで作ったら、
そうか、こんにゃく切れへんかったやな。
そこんにゃくは切れへんからね。
そうやな、こんにゃく切れへんのよな。
うん。
そうそうそう。やっぱり何でも弱点はあるんやなっていう話ですよね。そう。
こんにゃく。
うん。なるほどな。そんな感じで貨幣博物館に行って。
はい。まあ、うんっていう感じでした。
まあね。
でもね、まあ、思ったんは、
はい、
昔というか、こう、明治以降の紙幣をずっと並べてたんですけどね。
うん。
割とやっぱり、古事記とか、日本書紀の、偉人というか、あの辺の人の、うん、やつ、こう、肖像画があるなっていう。
ああ、はいはいはい。
まあ、聖徳太子の紙幣も見たことあるかどうかかなっていう世代じゃないですか、うん、我々って、
うんう
ん、あ、聖徳太子がギリギリ歴史上の人物だと思うんですよね、うん、あ、それ以降って割と、そうだね、近現代じゃないですか。
そうやね、なんか聖徳太子すらいたかどうか怪しいからね。
まあそれ言っちゃうとあれですけども、まあそう、だから、歴史上というか、なんて言ったんでしょうね。伝説じゃないけど。
うん。
日本書紀とか古事記って言ったらもう、そんな世代、時代じゃないですか。
そうやな。
なんかね、その昔っていうか、まあでも最近ですけど、古事記とか日本書紀の時代の話を、日本の正しい歴史や、みたいな感じで、ね、やってた。ね、
え、それは日本国旗ですか？
ぼやかしたのに。
まあ、分類コードファンタジーなんで。
なんですかね、なんか、あれじゃないですか、縄文時代とか石器時代、縄文はあるけど、石器時代の日本を、日本史って教えるのは美しくないみたいなことを、なんか、ああいうのを作ってる人たちって言うてたんですよ。
はあ、はあ、はあ、なるほどね。
なんか、それが日本の歴史を怪我してるっていう。
そ
も
そ
も、そ
うかな、
教科書パカって開いて最初のところで、日本の最初は、石器やで、みたいな、石器時代やで、みたいなこと。
もう何、イザナギとイザナミがエッチしてるところからスタートせなあかんわけ？
せなあかんのですよ。
わあ、なんかそれは、まあ、あれやな、キリスト教もアダムとイブからスタートやからな。
なんか、そんな、まあ、それはそれで、まあ、いいんですけど、でも、うん、さもそれがその日本の正しい歴史のようにやるのはちょっとどうなのかなと思いますね。
ですよね。おかしいですよね。
やっぱり歴史っていうのは、事実なんで。
うん。
あったかなかったかっていうことをやるのは。
卑弥呼派が怒るんじゃないですか。
卑弥呼って、まあ、もう、なんか、あんまり、それ言うとあれですけど、卑弥呼、 行きたかいなかったかわからない人のことをやってもしょうがないと思うんですよね。
それ言うと曹操がいたかどうかっていう話になってきますからね。
曹操っていたかどうかわからんのですか。
いや、義士は人伝、義国があったから曹操はいるんですよ、富藤さん。
うん。
いたはずですよ。
うん、ですね。義国は。
義士は人伝に絡んでくるから、卑弥呼は。
まあまあまあまあ。義国はね。あ、まあ。
そうですよ。僕は蒼天航路大好きな人間ですからね。
ああ、義はあれでしょうけど、本当に行ったのかすらわからないわけじゃないですか。義の人たちは日本に。
そうですね。そうですよ。そうそう。日本から本当に行ったのかどうかもわからんですよ。
だ、例えばその、そこにこうやって行ったんやでって言ったかて、
うんうん、
誰がそれを正しいかどうかを確かめたかもわからないんですからね。
うんうんうん。そうそうそうそう。
うん。そう。でもまあまあ、明治の時代はそういう、なんか、歴史上で、なんか、うん、神話ですかね。
うん。
あれ、どうしたとか、だったりとか。
でもやっぱり、藤原の鎌足りとかを、こう、効果にはできないでしょう。
できないですかね。
蘇我のイルカとかダメでしょう。
ダメじゃないですか。誰だったらいいんだって話ですけど。
誰だったらいいんだって話はできません。
だから、どこまでだったらいいんだとか、それやっていいのかとか。
でもまあ、そうか、古事記とか日本書紀が、うん、のキャラクターが OK なやったら、そうか、アンパンマンでも OK なのか。
アンパンマンが日本の偉人であれば、いいんじゃないですか。
そうか、偉人じゃないとダメやねんな。偉人くくりもあるか。
偉人ですよね。
ああ、じゃああれやな、未来は宮崎駿が多分きっと。
まあ、
1万円札ぐらいになって
なると思いますよ。
なあ。
だって、夏目漱石なったんですからね。
そうっすよ。だからわかんないっすよね。
わかんないじゃないですか。
わかんないっすよ。鈴木敏夫が仕掛けるかもしれないですよね。
いや、今から？
え？
今からもうやっとく。
もう今からやっとくと。
仕掛けとく。
そやなぁ、もう、うん、もう、もう録しとるかもしれんもんな、年をもう、さすがに。
せやね。そう、だから、なんか、あ、そう、お札の表紙の人っていうのも、やっぱり、たかだか100年かそこらの話やけど、うん、やっぱりいろいろ変わってきたんじゃなぁって、こう、うん。
変遷があったっていうことやね。
うん、で、最近はなんで、こう、近現代の人ばっかりやろうってなってくると無難やからなのかねとかって、
うん。やろうな。
しますね。
文句が出えへんからやろうね、あんまり。
だ、電子と選んびょんやろうなって。
うん。誰これっていう人やってね。
だから、渋沢栄一を選ぶけど、
うん。
多分これが山形有朋やったら大問題なんでしょうけどね。
そうか。
無難な線なんじゃでしょうね。犬飼剛とか無難な線なんでしょうね。だから、選ばれるとしても。
ああ、なるほどな。高橋コレキオはダメですか。
高橋コレキオってなんでないんやろうね。
ないよね。
あまりにも、こう、なんていうか、日本の財務官僚というか、出たすぎるというか、あまりにもこう、それやりすぎやろうぐらいなんですかね。
なるほどな。
元大蔵大臣とかあんまりなんでしょうか。でもいいと思いますけどね、うん、高橋コレキ。
ですよね、高橋コレキはありかなとも思うんですけどね、僕は。うん、まあ、あれでしたけどね、今やってるスペシャルドラマの坂の上の雲では、西田敏行さんが演じられてるんですよ。
坂の上の雲やってるんですか。
そうなんですよ、夜に。
おい。で、高橋これ起用って出てくるんですね。
出てきますね。ロンドンの方行って、金策にいろいろしてますよ。
ああ、そっか、まあまあ。じゃあ、私、鷹の上の雲を読んだことがないんですけども、見たことない、
ね。僕も初めて見てますね。うん。
その辺の人ら、陸軍の話ですよね。
海軍ですね。海軍と陸軍両方ですね、一応。
両方か。
秋山兄弟の話でもあるんで。
そうですよ。ああ、そうでした。はい、そうか、そうか。
そう。
まさおか四季が生き取った頃がピークでしたね、僕の中で。
ああ、野球を作っ、野球という言葉を作ったという。
あ、そうそうそうそうそうそう。
作ったという俗説のある方ですね。
それそれそれそれ。やっとった、やっとった。
うん、なんか、ノボールでしたっけ。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、香川照之がね、頑張ってるんですよ。
そうなんです
か。あの人ね。熱演してるんですよ。キャリアハイやと思いますけどね、香川照之の。
そうですか。
はい。
まあでもそうっすね。そのうち、また、次の、お札の人は、誰なるかまた、
そうですね。
ですけどもね。結構定期的に変わってるんだなって思いましたよ。割と短いスパンで変わってるし、まあまあ、20年ぐらいに一遍ぐらい変わってそうですかね。
なんかそんなんですよ、確か。
なんかね、最近はセキュリティのレベルが変わった時とかに変わるタイミングで変わってそうなイメージはあるかもしれん。
うん、今のお札おもちゃみたいなお札ですけどね。
1万円札とかをくるくる回せる、展示がしてあってね。
うん、ああ。
なんかこっちに回したらホログラムがこんな風に見えるんだぜとかって言って、これすげえんだぜってやってました。
なるほど。あ、
うん。なんか、ぼんやり入った割には、それなりに面白かったっていう。
結局、うん。結局、なるほど。
結局は
それなりに楽しいんだと。
うん。眺めてほーんとかつって、
あ、
うん、見てましたけどね。
なるほどね。
うん。
で、そのまま新幹線ですか。
そう、新幹線乗ってね。
うん。上の初の夜行列車ではなく。
なくです。もう夜行あれへんからね。残念ながら。
ないからね。今はもう石川さゆりさんしかおれへんからね。
そう、夜行列車もなければ上の初でもないという。
そうですね。
なんか、昔は東北新幹線上の初やったんかな。なんか、そんな、ことを聞いたような気もせんでもないけど、
うん、
まあ今は普通に東京から、うん、北海道で行くやつだったかなあれ。乗って行ったんですけども。
はいはいはいはい。うん、
で、それでずーっともうバビューンです、バビューン。もう一発で行けちゃうので、早いね、新幹線って思いますけど。
便利よね。
そう、もう酒飲んで、若干朦朧としてるうちに、気がついたら仙台まで来て、気がついたら、もう盛岡、降りなあかんやんって感じのなって、もう青森で降りたんですけどね。
なるほど。
うん。青森にね、行ったら行きたいところがあったんですよ。
はい。
青森の昔の盛り場に行きたかったんですよ。
はあ、はあ、はあ、はあ。
もう今はもう見る影もなかったんですが、
うん。
その昔、こう結構栄えた飲み屋とか、
うん。
うん、そういう街があったんですけどね。
うん。
もう、なんていうか、雪にうつもれてました。
まあ、今回は雪があったと。
そう。雪、でもね、青森の雪は、ふかふかしてましたね。
ああ、はあ、はあ、
なんかね、
雪の質が違うと。
そう。
それはあるやろうね、でも。うん、
すごいなんか、もう、こんもり積もってて、
うん、
車道の横に積もってる雪が、もう人の顔の高さぐらいまで積もってる時も、ところもあって。
ああ、なるほど。
うん。だから、数日前まで、アホほど雪が降ってて、
そうやったかな。
えれいこったんやったんやで、みたいなことを、夜に行った店に人が言ってましたけど、
へえ。
うん、雪ないところから来てん、とかって、雪すごいんやなぁとかって言ってたんですけど。
なるほど、なるほど。
せやでーとかって、100何センチ降ったやでーとかって言って。
うんうん。
いや、せやで言わんな。あれですね。みんな関西人にしてしまう、
そうですね。
浜村方式ですね。
そうですよ。浜村方式ですよ。
そうですね。
さて皆さんからスタートする浜村方式ですよ。
もうみんななんとか、スーさんとかなんとかでもう、
そうそうそうそう。
適当な名前つけて。
映画解説が全部大阪弁になってしまうっていう。
そう。うん。 ほんまなとかって言ってるっていう。
そうそうそう。
みんな人情、人情っぽくなる。
人情っぽくなってる。
浜村節ですけど。
そうそうそうそう。
うん。でもね、やっぱり言葉って通じるんやなと思いましたね。
ああ、まあ、うん、そりゃそうでしょう。
当たり前なんかもしれへんけど。
ええ。
標準語喋ってはりました。
ああ、なるほど。うん、うん、うん。
なんか、でも、地元の人らと喋ってる時って、
うん。
ようわからんかったです。アングルがいいなと思った。
ああ、滑らかなんよね。
そう、
向こうの人って。
滑らか、早くて、割とね、早口ってわけじゃないけど、でも、ゆっくりは、ゆっくりしとるって言うと、なんかね、ゆっくりしとるんやけど、でも、言葉喋るの、その滑らかで、何倍速ぐらいで喋ってはる。
フランス語に近いっていう聞いたことも聞いたことがあるね。
わかるわかるわかる。そうはね。
うん。
なんか、ほらほらほらほら、そらそらそらそらってこう言って。うーんって。単語でしかわからんな、これはって思って。
なるほど。
たまに知っとる単語が出てくるぐらいの感じ。
ああ、
青森やわって思って。
なるほど、そこで。
うん。ようこの言葉と標準語と切り替えれるのかって。
いや、ほんまにね。なるほどね。
うん、だから日本語と英語喋るぐらいの違いあるよ、だって。
ああ、そういうよね。
逆になんで標準語喋れるんやと思うもん。
これが北海道に渡るともう普通なんだよね。
北海道。
面白いよな。
そう、北海道、アイヌはまあ別だろうけど。
うん。
北海道は普通に喋らはるんですよね。
喋りはるね。
うん。
そうやね。北海道行ったことがあるからな。
おもろいのは、その青森から私今回、どんどん秋田に下がって、
うん、
で、福島に下がったんですよ。会津若松の方まで。だんだんと言葉が、標準が近くなっていく。
そうか、そうか。なるほどな。
そう。あーって言葉がだんだん変わっていくぞって思って。
のいい、いいじゃないですか。なんか。そう。
仙台の人の喋り方が結構好きで、
はい、はい、はい。
いい具合に、なまってるんよ。仙台
なるほどね。なるほどね。なるほど。
うん。
か
わいいなって思って。ですけど。でも、あったもかわいいです。
そうだな。あっちの日本海方面で、あんまり、行ったことないな。
そう今回はその青森。
北陸は行ったことがあるんだけど、中越から北は行ったことないな
ぁ。青森、秋田、新潟ぐらいまで来るとこう、そんなに、
うん。
まあまあって感じですけど、
うん、
そうですね。まあやっぱりこう雪国って感じれるのって新潟から向こうっすね。
そうですよね。うん、
なんかね、福島まで降りてくると、そこまでなんですよね。
かもしれないな。
やっぱり、東北でも違うな。
福島は確かにちょっと違うと思うな。うん、宮城に入ると、ちょっと東北の匂いが、
するする。
してくるんだけど、
うん
うん、福島ってちょうど中間っていうイメージがあるな、やっぱり。
そうですね。
うん
でも今回は、そうやって青森から、うん、今度秋田に行って、会津若松に行ったんですよ。
うん。うん。
会津若松が割と良かったんですよね。
うん、
ちょっとこれはもう一回行きたいなって思いましたね。
言うとったね。
だいぶ良かったです。いい具合に、こう、なんか、いい塩梅ですよね。
ああ、なるほど。
うん。
会津若松は行ったことないな。
雪国だけど、青森って今回行けたんですけど、 青森から秋田に抜けるリゾート白神っていうやつに乗りたかったんですよ。
はいはいはいはい。
で、それを今回乗り通した。前は乗り通せなかったんです、途中で終わっちゃって。
うんうん。
で、今回も数日前は乗り通せなかったんです。
うん。
途中で止まっちゃうとか、もうそもそもの動かないっていう便だったんで、
うん、
あすごいこの日本海の荒波見れていいんですけど、あの青森に抜けるってなったら、そういう行けるかどうかわからないっていう問題が出てくるんですよね、
うんうんうん、
で秋田行った次の日はこの小賀、あのあそこ、なまはげ屋の、
ああ、はいはい。
場所ですけどね。
はいはい。
まあそういうところもやっぱり、日に、タイミングによったらいけなくなっちゃうんで、公共交通機関行けなくなっちゃう。
うん、
で、会津はでもなんとか行けるんですよね。
うん。
だから雪国であるけども、福島だから、東京からもそんなに離れてないっていう。
そうよね。正直、茨城県とかに行くんやったら、俺もうバスでいいと思ってるけどね、東京から。
うん、そうですね。
その方がなんか旅してる感覚にはなると思うけどね。
うん、
ぼさーっと、海岸線沿い走ってもらって。
うん。
うん、大洗行った時は僕バスで行きましたからね。
東京からバス
東京から水戸まで行った、出て、うん、1時間半ぐらいでしたよ。確か。うん、早かったですよ、なんか。こんなもんかと思って、ほんで水戸から電車乗って大洗いまで出て、
うんうん、あ今回どっちかっていうとそのリゾート白神乗りたかったっていうのと、
うんうんうん、
青森のもう寂れた繁華街見たかったっていう、
うんうん
うん、っていうところ、
伊藤さんといえばフィールドワークですからね。
そうし、もう寂れた繁華街が見たいんですよ。
うん、
昔は新地ですね。
ああ、なるほどね、
うん。大阪は新地が多いですけど、
うん、
当時のこう色町ですよね、
うんうん。
歴史はそこにあるんで。
宮台先生みたいな人いませんでしたか？
それ私でしょ。嬉しそうに、こう、ぐるぐるしてるのは。
ぐるぐるしてる。ニヤニヤしながら。
そう。
ああ。まあ、この富蔵さんのその頃のツイートを見ると、美味しそうですね、朝食が。
飯、うますぎて、
ええ。
こっち、旅がいざ終わると、
ですよね。
もう、飯が何食ってもうまくない。
それは仕方ないと思うわ。
いかん、うまいもの食いすぎたってなって。
なあ、思うわ。
もう何
だろう。思うと思う。
空気がせん、
もう。よな。
うん。
それは仕方がないと思う。旅
館の飯ってうめえよな。
うまえよな。うん、わかるわかる。
勝手に出て、勝手に下がっていくし。いや、本当にね。
結構しっかり量があるやんか。
量はね、本当に多いんですよね。
ねえ、僕は朝からこんなに食えんな。
いや、私、普段は朝飯なんなら食べないぐらいなんですけど。
うん、僕も食べないぐらいなから、タイプとしては。
ね。
ゆで卵1個でいいんですよ。
そうそうそう。そんな、私も栄養食なんですけど。
うん。
ただ、やっぱり旅館行くとね、食えちゃうんですよね。
旅館って魔力あるよね。
そう。なんか、こんなお気づいっぱいに飯出してくるなよ、とかと思うんだけど、うん。うめえんだよな。米うまい。
味が美味しい。米もうまいな。確かに。米もうまい。
あ、行くとこも行くとこだろうけど、東北とか本当に米うまい。
それもあると思う。それもあると思う。この鮭なんか美味しそうじゃない？
それ、いつのやつですか？
鮭、2回食べてるよ、あなた。
ま
あ、
鮭はね、よう出てくるからね。
鮭は2回食べてるね。この特に、21日の、この、なんか、今から焼くよっていう状態になってる鮭はいいですね。
あ、これね、そう、これ今から焼くんです
よ。この朝ごはん美味しそうですよ。
これがね、秋田のところの飯なんですけど、
なるほど。
ここの飯、ほんま、ご飯がほんまにうまくてね、ご飯のお供がね、また多いんですよ、これ。
なあ、ご飯のお供多いよな。
どんだけご飯のお供出して去年と思うぐらい多くて。 なんぼでも食えるんですよ、これ。
なあ、ぽいな。
えらいことでしたよ、この日は。うん。うん、
いやこの朝ごはんシリーズは面白いなぁと思って、
そう。これね、この21日の、この、旅館、朝飯食った旅館は、うん、小川の、元湯遊山閣、小川温泉郷かなっていうところだったんですけど、
うん。うん
うん、まあ、お風呂で写真撮れませんから、まあ、誰も来なかったのは撮ってもよかったんやけど、
うん、
動画撮りたいぐらいのとこでしたよ。
へ
ぇ、生ハゲの顔がベーンってついとんですけどね、お風呂に。
へ
ぇ、そっからね、湯が、噴射されてるんですよ。
マーライオンみたいな感じ。
いや、もう、そのレベルじゃないです。噴射です。
マジか。
ごごごご
へぇ
お、シューンとかつってね、湯が噴射してて、で、その湯が、湯船の端っこに当たって、そいつがどんどんどんどん、湯の花が堆積していって、えらいことになってるんですよ。
はぁ。
とんでもない湯だったんですけど、なんか面白かったです。ただここ、お一人様禁止です。
ああ、なるほど。そういうことか。
はい。
なるほどね。
これね、私普段は一人旅なんですけどね、そういうところが困っちゃうんだな。
ですよね。なるほどな。
これ良かったですね。
うん。
ちなみにその22日次の日が、これが合図なんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
これは会津の日、朝飯ですね。うん。いっぺん行きたかったところなんですけどね。
うん。
良かったですよ。まあ、この日実は地震があったんですよね。
みたいですね。ガーンって揺れた時かな。
大阪揺れたんです。
向こうが。こっちは揺れてない、揺れてない。
揺れてないです。
そっちが揺れたんじゃない
かな。揺れてました、なんかね。同じ会津若松だったんですけど、23日は、そうか、次の日か、次の日ですね、揺れてたんですけど、
うん、
なんか割と近いところだったんですよね。夜中に揺れたんで、ちょっとびっくりとか、久々にでかい地震でしたね。あんまり、こっち揺れないじゃないですか。
うん、うん、そうそう、
うん。
揺れなさすぎやからな。
ちょっとびっくりしましたけどね。なんか自信を感じましたね。
まあ何にせよついに俺はやったそのこの雪に飛び込んだっぽいところが。
これね。
ええ。
青森で飛び込みたいと思ったんですけどね、本当は。
ああ、まあそうだね。
ただね、街中じゃないですか。私もね、無邪気に雪に飛び込めるような年なくなってしまって、これ恥ずかしいかじゃないんです。飛び込んだ先に何かあったら、怪我するじゃないですか。
そうですね。
そういう。
危ないですからね。雪に飛び込むっていうのは。
だってね、雪ないとき考えてみてくださいよ。雪ないときに言ったら、そこって、ガードレールとかいろんなものがあるじゃないですか。
そう。
棒が飛ぶからどうするんですか。
そうですよ。危ないですよ。
突き刺しますよ、体。
ですよ。
って考えたら、ろくに飛び込めなくて。
うん。
でも、これ飛び込んでるところ、これ田んぼなんですよ。
あ、なるほど。
もう見渡す限りの田んぼで、
なるほど。
そこやったら、
これはいけるだろうと。
いけるわと。あんぼやったら、うん、いける、なんも泣かすなそう、棒も立ってないし、いけるわと思って飛び込んだんですけど、これ見てください、これ
うん。
もうバキバキじゃないですか。
うん。
言うたら、そうかな、アイスクリームのそうかみたいなとこもんですよ。
どっちか言うたら、氷になんかぶつかりに行ったような感じになってるもんね。
シャーベット。それもね、ちょっとビビってるんですよ。ビビってて、ちょっと触ったんですよ。まず触ってみたら、硬かったんで、硬いやんって思ったんですけど、
うん。
顔の前から突っ込んだら絶対怪我するんちゃうかと思って、後頭部から突っ込んでるんです、これ。
あ、それもでも危ないな。どっちも危ないな、どっちにせよ。
頭、ガンって打って、いったと思ったんですけど、で、その時に、この、私のお尻ですね。このお尻で、
はいはいはい、
この、メキメキメキメキメキってこう、
うん、
なって、ヒビワレックスなんですよ。
ねえ、なってますね。
もう見るからにこれ、よう見たら、 バキバキになってますね。
この雪硬いっすよ。
硬かったですよ、これ。
割れてるって感じやもん、これ。
そう、割れてたもん。
ねえ。
いや、シャーベットやんって思って。
やっぱ、ふかっとはならんねえなっていうのを、これ見てちょっと思いましたね。
やっぱり、それやったらもう、東北の青森、秋田何やったやろなって。
やっぱ、雪かきって大変やね。これを思うと。
いや、雪かきはね、えらいことだと思います。あと、ほっといたら、どんどんどんどん雪積もって、
積もっていくもんね。
かとなるんだと思うんですよ。かとなったらもう、重くなって、えらいことになって、でも明日に折っちゃうと、また下に折ってきたら危ないし。
そう思うわ。
ああ、だから、この、もうね、こっから先は、もう、どんどんどんどん関東の方に向かっていくので、どうしかないって思って、突っ込んだら、雪じゃなくてシャーベットみたいだったのに痛かったって書いてますけど、そういうことだったんですよ。
なるほどな。
っていうこの日の思い出でした。
なるほど。
はい。
いいじゃないですか。
でも、そうやって、こう言ってて、もう昼過ぎて2時ぐらいには今度はもうね、もう東京近なってて、で、もう雪も何も見えなくなってたっていう感じなんですけどね。で、
これはもう新幹線で降りたんですか？
これはですね、
特急かなんかに乗ったんですか？
会津、東武鉄道？
ああ。
で、東武東急あれで会津若松から、どうなったっけな、だったっけ、東京まで、こう、直に出てくるやつがあるんですよ。で、それでもう東京までゾーンと降りちゃって、で、それで、乗り換えて、で、とりあえず東京に行ったもんだから、やっぱり、神保町行かなあかんだろうと。
ねえ、いい遊び場が見つかりましたよね。
はい。もう、行きましたよ。
ねえ。
もう、やっぱり、本屋行くとね、
はい。
1時間、2時間は、もう、ひゅんって、こう、時間が過ぎていくんですよね。
スタンド攻撃に応えたようなもんですよね。
もう、楽しすぎますね、本屋はやっぱり。
やっぱりなぁ。ちなみに、東梅田の西風堂さんが昨日を閉めましたよ。
あるなぁ。やめちゃったんですか？
ええ。ちょっとびっくりしましたね。ええー、と思いましたわ。
やってなかったわけでもないのにね。
そうやね。あの界隈、だって本屋さん、ないもん。
ないよね。
ない。と、行きづらいとこではあるかな。その、行きにくいっていうのか、どこにあるのみたいな最初になってしまうようなところにあったと言えばあったと言えるかなとは思うんだけど。
それは致し方ない。
看板はドーンって出てんねんけど、結構、サブカルに強いお店やったような気がするんで、僕的には。あそこは、書評とかそんなが多かったような気がするんで、ちょっと残念だなという気持ちが。大きいんですけど。まあ、その中、初戦グランデですよね。
そうです、そうです。
斎藤飛鳥さんの写真をパチリ、クイックジャパンやな、思いながら。
クイックジャパンだったんですよね。
ね。
何なんかなって、なんか、出てるなって思ったら、クイックジャパンで、そういうクイックジャパンを出すとこあたりが、やっぱり、初戦グランデって感じ
ですよね。初戦グランデですよね。って感じしますよ、ね。
俺たちのサブカル祖典ですよね。
確かに確かに。
サブカルといえばですよね。
そうなんよなぁ。ああいう書店さんは大事やと思うんですけどね、僕は。
そうですね。でも今回、ゆっくり、初戦グランデ行ってて、初めてっていうか、まあ、改めて気がついたのは、そういえば昔はここに、人文コーナーってあったんだよなって思って、1階にあるところじゃなくて、上にね、1階は新刊本とかのコーナーじゃないですか。 だからそこがなくなっちゃったんだよね。
なるほどね。
サブカルでやるっていうので、まあ正しいのかもしれんけども、そう、昔そこに行ったら、ね、機関士、左翼右翼の活動士があったので、なんか、お手軽じゃないですか。
確かに。
よう分からん、入りづらいようなところにあるわけじゃなくて。
確かに。
あの本屋にあるからこそ、でもサブカルとしてもそれは一つ正しかったような気がするので、サブカルっていうか、まあ昔のサブカルですよね。
うん。
よく言うアンダーカルチャー的な。
うん、うん。
っていうものの中にそういう機関誌もあったんかもなって思うと、うん。ちょっと、寂しくはありますね。なくなっちゃったのは。
ね。
うん。
でも、所詮ご覧では、初めて東京の方に富蔵さんと行った時に、
うん。
一階に入った瞬間、君が消えたのを忘れないよ、僕。あれって。
うん。
おれへんと思って。
ああ。
どこ行ったんやろうと思いながら行ったら、うん、確かに人文とかのとこで一生懸命なんか探ってたのは覚えてるわ。すっごい早かった覚えてるもん。
一直線にいなくなったんです。
漫画みたいだもん、それこそピコンピコンってなるときあるやん。
うん、
ここに人がいたのにみたいな。あれを生で見たような気分になったのは、あれは良かったですね。
いや、そうはね。
あの時はあなたは赤くて仮面をかぶってた人と一緒でしたよ。
突然、姿くらます。
そうですよ。キュピティリンっていう音が鳴るっていう。
もう、どっか、夢の彼方に消えたんですよ。
そうですよね。はい、なるほどなぁ。まあ、今回は移動距離が長かったよね。
ね、ちょっとまだ詳しく出してないんですけども、
うん。
ね、3000から4000の間ぐらい。
すげえな。
移動してると思うんです。
すげえな。
Google の移動してる距離足したらだいぶそれぐらいってそうな感じはする。
だから、地味に大阪観光もするようになってるからだろうね。
ああ、まあそうですね。
ねえ。なんか。
はいね、初めてね、和歌山観光もしたんですよ。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。
和歌山って、移動地だったんで、
うん。
今まで、こう、経由して通るだけだったんですけど、初めて時間があるし、どうせだったら和歌山行こうかと思って、和歌山行ったりしたんで、うん、結構あちこち行って、うん、基本的には城見てました。
うん。
まあ、なんか城見
る、なるほど。
城があったら城って見ちゃうよねって感じですよね。
うん、そうだね、確かにね。意味もなくね。
城は見ちゃうのと。
確かにな。
あと、今回は、どこだ？秋田か？護国神社に行きましたけど。
うんうん、
そのうち護国神社も日本全国回ったろうと思ってるんですけど。
ずっと言うてるな。
はい。で、だんだんどんどん通じてるんですよ。行ってないところ。
そうか。でもこういう旅のツイートが流れてる中、松本一華さんのあれが載ってるっていうの面白いね。
ん？
こう旅のツイートが挟まってる中で、松本一華さんの写真がパッと出てくるっていうところが、はい、あ、お好きなんだと思って。あ、お好きなのねと思って。
お好きですね。
これ興味深いですね。
そうですね。
そうなんだって思いましたね。
地味にこういうの、挟んできてます。
地味にこういう顔好きだよね。
おー、そうだな。
そう言われてみる。いわゆるこっちゃ系の人。
うん。
セクシー女優さんたちの、富蔵さんがたまにリツイートしてくるセクシー女優さんたちを見てると。
そうですよ。
ねえ。
うん。
あー、と思いますわ。
確かにね。うん。なんか好きの系統、 なんか好きの系統はね、うん、でもね、そうやな、何が好きって、でも、結構、幅は広いとは思うんだよな。
ちなみに、この、車を守る対策始めるの、車と関係性あんのかなは、一言言ってること関係ないと思いますね。
え？どこ
響きユーフォニアムは。
ああ、もう、いや、これはね、なんだよって、なぜコラボしたの？
先生が車に乗ってたとこなんか僕見たことないですよ、多分。
あ、もう、なんや、得たい、レトロな車乗ってはるし。
そうですよ。こんなん乗ってたっけなみたいな感じですよ、僕。
いや、車ネタなんて一個もあれへんかったやろっていうね。
あれへんかったと思いますけどね。楽器運んでただけって感じですからね。
車を守るやから、交通安全やないんですよね。
ねえ、違いますよね。
防犯なんですよね。
ですよね。っていうことですよね。全然関
係ない。不思議なポスターやなぁと思って。
どっちか言ったらリコリスリコイルの二人を使えばいいのにと僕は思いますけどね。
そっちの方がありですか？
ありですね。やっぱりまだ。戦うじゃないですか、あの子たちは。
戦う、まあ戦う。そやな。守る系ではある。
そう。世の中守ってますから、ね。
てかこれ、よう見たらコラボ動画とかあるじゃないですか。コラボ動画あるんですよ。コラボ動画。
QR コードから入れるっていうこと。
読めるかな、この QR コード。読めたら実は見てみるで。啓発ポスター、制作裏話、クイズですよ、クイズ。
っていうことは、共和に完全に絡んでるじゃないですか。
そうだよ。しかも、
京都アニメーションも細かい仕事やっとるなぁ。
富士市内の風景やのに、一部違うところがあるとかって、なんや、えらい細かいなぁ。
間違い探しが。
京都府警。
へ
ぇ、あ、近畿のね。
なるほどなぁ。
うん。なんか、めっじゃあここに貼ってるポスターなんか気になったんです。いろんなポスターがこう貼ってあって、ここに上げてないけどなんかもっといろんなポスターあっ てすごい気になったのと、うん、あと、未だに空飛ぶ車はやっぱりこのブーンドローンなんやなと思って。
僕は堅くなり車じゃないと言い張りますけどね。車輪が浮かないとダメなんですよ。
車のイメージってやっぱりね、
僕は手塚治虫なんですよ。
これ、空飛ぶ、ラジコンヘリじゃないですか？
そうですよ。空飛ぶ、だから結局それって、ヘリコプターじゃないですか。
うん。
うん。
なんか、日本がとか大阪がじゃなくて、世界的に空飛ぶ車って今こういうこと、こういうものを指すっていうふうに、
うん、なってきてるよね。
なってみて、うん、車かーって感じですけどね。これヘリじゃないのか。
果たして車とはっていう話になってくるますよね。
車、そうですね。車とは何ぞっていう、車輪がないからこれなのかって。
でもね、富蔵さん。
はいはい。
ビクトリーガンダムはね。
ビクトリーガンダム戻ったね。
敵モビルスーツはみんなね。
はいはい。
プロペラで空飛んでるんですよ。
なんや、パン A にもそんなおったな。
左手がプロペラになっとってね、空飛ぶんですよ、それでビューって。
それ、かっこいいんですか？
だから、かかからかっこ悪いって言ったじゃん。
かっこ悪いなぁ。
これは子供心にもかっこ悪いやろなぁ、と思って。
飛ぶとき音出るんですか？ブーンとかって
。ブーンって言うて、あ、モーターの音がって子供たちが言うねん、このアニメ。
モーターなんや。
何やりのモーター音が聞こえるみたいなセリフがあんねん、ちゃんと子供たち。
サボ
さん。
ボーンとかって飛んでくるんでしょうね。
あれね、おかしいよ。ヘリコプターが胴体部分はヘリコプターで、うん、足の部分は普通に飛んでんねん。飛行機で、
うん。
だからどういう構造なのかよくわからないね、見てても。それがドッキングして、変形して、モビルスーツになるっていう。
うん。
うん。で、ちょっとね、理屈が合わないんですよ。僕の中で。
そいつ動くときは、常に空飛ぶんですか？
地球が舞台なんで、最初の方は、空飛ぶんですよ。
別に地面を歩くわけではないんですか？
歩くこともできる、当然できるし、うん、収容できるんですよね、プロペラがヒュって。
あ、しまえんのや。
しまえるんですよ。
あ、しまえるんだ。
そうそうそう。
ああ、そうやったら、ね、
で、シールドにもなるんよ。
シールドになる。
うん。プロペラが。ケケケケって跳ね返すんだよ。回転させて。
うわそれは、なんやろ。構造的には、あんまりようわからんな。
なんかね、見ててもやもやする、ね。
回転して跳ね返すとか、なんか、それ、あの、非科学的な、昔の、なんか、やつじゃないですか。
そうやね。そうやね。そうやね。
カンカンカンカンカンってやつですよ。
カンカンカンカンカン。
なんとか風車、なんとか風車みたいなやつじゃないですか、それ。
そうそうそうそう。そうそうそう。カサグルマの焼き力みたいな感じで。
そうそうそう。あー、おもろいな。これは、どうなんでしょうね。
突っ込みどころ満載なんですよね。
そうか、そうか、うん。それは、まあでも、あれじゃないですか。もう、ボックスまで買ったんだったら見るしかないでしょ
う。そう、見るしかないんですよ。見てますよ、だから。
そうですね。
そうですよ。いちいち生まで見たって報告までしてますよ、僕は。ハッシュタグまで自分で作ってですね。
そうですか。
そうですよ。どうせ1、2層でやるのはもう確定してるんで。
これ、子供向けアニメだったんじゃないんですか？
そうなんですよ。
今出てきたやつ、テレビ朝日系金曜午後5時っていう午後がひらがらなってますよ。
そうなんですよ。ギロチンで人の首が飛んだりするんですよ。
わ
ぁ。F91 をね、さらに悪く発展させた感じがね。F91 は好きなんですけどね、僕は。
F91 は、まあ、かっこいいんじゃないですか？
かっこいいですよ。
かっこいいですよ。
何ですか？それはビクトリーガンダムかっこ悪いって言ってる。
いや、見たことないから知らん。知らんしね。ビクトリーガンダム。なんすかビクトリーガンダムでそもそも。なんすか
めちゃくちゃやねん。
いつの時代の話、いつの時かその、なんか
もうね、宇宙世紀自体も怪しいんですよ。
うん。
でもまだコロニーで、なんかピュンピュン戦争やってるって感じで。うん。やっと宇宙出たんですけどね。15話あたりに入ってくるときで、あ、宇宙行くんやって。ちょっとホッとしましたね。いつまでこの地球編はあるんやろうと思いながら見てたんですけど。
なんや。何の話をしょるんかがわからんな。このあらすじを読んだけど。でも宇宙世紀って書いとるから宇宙世紀なんやろうな。
そうやねんな。
連邦政府とか書いとるから連邦政府に間違い
ない。そうやねん。また地球連邦政府はあんねん。
サイド2とか言うとるし。
そうそうそう、ザンスカール帝国いうのができとんねん。
サイド2って、まだあるんや。まだあるんやっていうかね、私思うんですけど、
はい、
コロニーって、
ええ、
数十年したら、朽ちるんちゃうんか思うんですよね。なんか、
コロニーだけにね、
そう。
そこはでも富藤さん、コロニー校舎があるから頑張るんじゃないですか。
コロニー校舎。あったな、そんな。あった。補修工事するんですかね。
やっぱり UR みたいに頑張るんじゃないですか。
UR みたいね、そうやね。
お
補修しょるんやね。
校舎なだけに、あると思いますよ、う
ん。いやー、絶対にね、宇宙金ないじゃないですか。
そうっすね。
それで地球連邦宇宙に金出さへんから、
そうですね。
絶対いろんな問題出てるもんですよ。朝のニュースとかで、コロニーの壁に穴開いて、で、そっから人間が宇宙に飛び出された
とか。そう、人が宇宙に飛び出したとかな。
絶対あると思うんですよ。なんとか、なんとかさん、何歳、宇宙に飛び出してみたいな、こう。絶対そういう事故が多発してると思うんですよ。
なぁ。ちっちゃい穴が開くんよな。
おう、ちっちゃい穴が開くんですよ。
ボコって穴が開いて、ああみたいな。
そう。
当然、高校舎の関係者の事故も多いと思うよな、ああいう世界
は。多いですよね。
ねえ。
いやー。あれ ファーストガンダムの時代だって宇宙に出てからも結構経ってるんでしょ？
79年だったね。
あの時代でもコロニー絶対だいぶやばいですよ。
でも心臓してるじゃないですか、どんどんどんどんサイドセブンとか。
あれ、第2期サイドセブンとかなっとるんですかね。
どうなん、ああ、あるかもね。
で、もうサイドセブン新しいの出てたらみんなそれで撃つならあかんんですよね。積み出したら家でさよならして。
ああ、なるほどな。あ、富藤さん好きなテムレイは、あれですけどね、あの、アムロに、あの、コロニーとか宇宙を見せなあかんねや、言うて奥さんと離れ離れにしてなったっていう設定があるんですけど。
テムレイ。
テムレイ。
あの、飲んだくれの。
そうですよ。あの、テムレイの、うん、あの、家あったじゃないですか。
はいはい。
あそこに青森リンゴの段ボールがあったんですよ。
青森リンゴ。
ええ。だから何の映画かは僕はっきり言いませんけど、うん、愛媛みかんの過去があったらおかしくないっていうことになってきますね。
なるほど。
ええ。
そういうこと、
ね。納得しました、僕。そういうことなんですよ。
あ、そんなもありだと。
すごく僕納得したんです。うん。うん、そういうことなんだなと、うん。まあ、もともとアムロって日本出身だからね。
あ、そうですね。
安彦ガンダムでは日本旅行してるところが出てきたりしますからね。
そうなんだ。日本旅行してるんだ。
してますね。ちょっと珍騒動がそこで起こるっていう、安彦さんらしい漫画があるんですよ。そんな感じでしたけども。結構もうファイルの容量が重くなってきてるので、そろそろこの辺でお開きにしないとダメかなと思うんですけど、まあ特に何か言い残しておくことは。
いや、旅行はですね、いや、行けると、はい、行けるところは行きたい、行けるうちに行っといた方がいいって思いましたよ。
なるほど。なるほど。あの、
なんかね、私行きたい思ったところ、ピン打つんですよ。
うん、うん。
せやけどね、いざ行こうと思うと、あの、Google マップで見るとね、あの、まだあの、名前が出て平行ってなったところはええんですけど、あの、それがもっと朽ちるとね、あの、緯度と経度だけになるんですよ。
あ、怖いな。
で、あの、Google のストリートビューで見たらサラチになったんですよ。
なるほど。もう後できるのはタイムズぐらいや。そう。駐車場が出来上がっていく感じや。もう。
たら、あの、かつてそこにあった何かはもうなくなっていくんで。
なるほどな。
だから、あそこ行きたいなと思ったらもう、行けるうちに行った方がよろしいよ
っていう。行った方がいいと、はい。ライブと一緒やね、やっぱり。
そうそう、行けるうちに行こうっていう。
ね、ライブはライブという感じで。
そうです、そうです。
はい、わかりました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。